はい、それでは ② の話題としまして、ドイツで開かれていました G7、主要7カ国外相会合、こちらが昨日14日に閉幕をしました。公表された外相声明の中では、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁を拡大して経済的政治的圧力をさらに増強させると明記されております。ウクライナへの武器提供や軍事防衛支援について必要な限り継続すると盛り込み、ロシアに対してはウクライナが農産物を輸出できるよう港湾などインフラへの攻撃を直ちに停止するよう要求しました。食料安全保障の脅威に今つながっていると非難をし、食料危機に陥るのを避けるため途上国などへの追加資金の供与も決めました。対ロシア制裁の具体策で、ロシア産の石炭や石油の輸入禁止にも言及し、ロシアへのエネルギー依存を可能な限り早期に低減及び終了させる取り組みを速やかに進めることを確認しました。その一方、天然ガスの輸入の是非については触れずということで、なかなか石炭や石油の輸入、こういったものについてはロシアからの輸入を禁止していくということを踏み込めましたけれども、天然ガスについてはですね、大きく欧州依存をしているということもあり、早急にこちらについてね、どういうふうに対処していくのかについては今回の G7 外相会合の中では触れられなかったということになります。同時に発表した共同声明の中では、中国に制裁の効果を弱めるなどしてロシアを支援しないよう促したということで、議長国ドイツのベアーボック外相、閉幕後の記者会見の中でこのグローバル危機は長期戦になるとの見通しを示したということで、第二冷戦というかね、第三冷戦というか、もうなんて言ったらいいんでしょうね。もともと冷戦構造、アメリカとソ連、この二大巨頭、こちらがね、対立関係に陥って、米ソ冷戦ということになっておりました。1945年、第二次世界大戦が終わった直後というのはですね、まだまだその米ソの対立ではなくて、なんとか融和の方策ないかなとかね、そういった動きとかありましたけれども、まあ、1950年、朝鮮戦争が勃発するに至って、まあ、熱戦状態になっちゃったわけですよね。アメリカとソ連が直接戦火をね、交えるということは避けられた状態になっておりましたけれども、まあ、1980年代後半、ゴルバチョフ、ソ連、元書記長、大統領、まあ、この人が、ね、出てくるまでの間、米ソ冷戦構造というものが、非常に対立構造が深く残り続けたということになっており、まあ、38年、40年近く、対立が続いたということになります。その後2010年代、こちらになってきて、ソ連ロシアよりもですね、中国の台頭、これとアメリカどういうふうに立ち向かっていくべきなのかという、まあ、こういった新冷戦構造と言われるような、中国をどう封じ込めていくべきなのか、これについてね、アメリカが中心となって、いろんな対抗対策を取ってきたわけですけれども、ここ数年来というかですね、まあ、去年からやっぱりロシアのウクライナ侵攻、こちらが非常に大きな問題になっているわけです。まあ、もともと振り返ってみればですね、2014年のクリミア半島、こちらの、ね、併合というところから、まあ、ロシア、ウクライナに対する攻勢、こういったものは強まっていたわけですけれども、今改めてこう G7、ロシア、どういうふうに、こう、踏み込んでロシアというものと対峙していくのかということ、そこにね、まあ、長期戦の様相が呈されているというところが非常に大きなポイントになるのかなというふうに思います。ロシア、資金面でね、締め上げていく、経済制裁を通して、締め上げていくっていうことをやっていこうとしているわけですけれども、G7 中心の経済制裁、エネルギー、金融、こちらについてはですね、全然包囲網が構築できておらず、むしろ原油価格が上昇、さらに中国とかインドが輸入を継続しているということから、ロシアの関連税収5割近く増えるという試算もあって、ロシアの戦費を枯渇させる取り組み道半ばというような状況になってしまっております。 こういった状況の中で、まあ、長期戦の構えになるでしょうし、日本が含まれている G7、先進諸国としてはですね、どういうふうに、まあ、ロシアを封じ込めていくのか、また中国とか台頭している、そういった先制国家、まあ、トルコとかですね、イランとか、そういった国々に対してもどういうふうに向き合っていくのか、新しく状況を、ね、整理して、長期戦の構えをどういうふうに取り組んでいくのかというところがポイントになってくるのかなと思います。